皆さんこんにちは、コウタテです。
向井です。
コンテンツビジネスラボはアニメやさまざまなコンテンツのトピックについてちょっと立ち止まって考えてみようという番組です。さて今回のトピックなんですが、ウマ娘の快進撃が止まりません。今年のコンテンツ業界のトピックにおいて確実に上位に行きそうですが、ここまで盛り上がってる理由って何だと思います？
ゲームの出来が素晴らしいから。
あー、なるほど。ということはアニメはそんなに関係ないっていうか、
アニメ単独でも出来はもちろんいい方だとは思いますけど、じゃあゲームがなくてアニメだけでどこまで行ったかって言われるとっていう感じなんで、まあ理想的なメディアミックスじゃないですか。
ああ、なるほど。ゲームってだいぶなんて言いますか、こうローンチするまでかなり吸ったもんだかったと思うんですけど、その影響ってあったと思います？
いや、もちろん大きいと思いますよ。多分初期に考えてたゲームと全然違うゲームになってるんじゃないですかね。
根本的にやり直したりしてたんですかね。
いや、したと思いますよ。初期は多分もうちょっとアイドルコンテンツのつもりで作ってたんじゃないですかね。ゲームも IP 全体の設計も。
今ガチの競馬ゲームっていうか競馬ネタがいっぱい入ってて、
まあ IP 面としてはそうですけど、その辺は多分いろんな人が語ってるでしょうからどちらかというと僕が評価したいのは、200% パワープロサクセスモードに全振りした決断が素晴らしいですね。
違う感じのゲームだったらここまで行ってない。
いや、行かないでしょうね。行かないし、やっぱり、まあ、ゲームの作り手もプライドがあるので、
はい、
人と違うことしたいと思うはずなんですよ。まあ、アイドルコンテンツ的に始まってたそっちがメインだったと思うので、まあ、その中でどう差別化しよう、設計しようみたいなことをさんざんやってクオリティが、まあ、なかなか思った通り上がってこなくてって言った時に、よしパワープロ全振りだっていうプライドを捨てた決断をしたんじゃないかという想像してます、私は。
だいたい最初にゲームが発表されたのってどのくらい前ですか？ 5、6年前。
4年ぐらいじゃないですか、さすがに。
4年ぐらい前か。あ、そっから紆余曲折があって今に至るっていう感じですよね。ただアイドルコンテンツとしての要素少ないイメージですよね、予想と違って。もちろん歌とかね、ゲームの中でもありますけど、
ゲーム性に紐付けないって決断したのが本当すごかったなと思いますね。全くゲーム性には紐づいてないんですよ。ご褒美としてのライブを見るって意味でのエンドコンテンツにはなってるんですけど、ゲーム進行上必要かと言われると必要ないっていうあたりまで割り切ってる。まあそれでいて、まあアイドル、まあそこまで楽曲あって、まあ先にそういう展開をしてたと思うので、いわゆる典型的なアイドル IP、2次元アイドル、2.5 次元2次元アイドル IP としてスタートしているものが根幹にあるのに、ゲームの根幹から外してるっていうのはなかなかすごい決断だなと思っちゃいますね。
そうですね。普通だったら今までドル売りするじゃないですか、キャラクターとか。
そうですね。で、まあああいう感じなので、誰をセンターにするとか組み合わせとかそんなことをメインにしたゲームを作ってしまいがちだと思うんですけど、そこをあっさり捨てて、スポーツと割り切りで、スポーツとしての、まあ、キャラクターの育成って割り切るっていう判断をしたときに、まあそんなにね、そこで新しいゲーム性をゼロから考えると確実にさらに失敗した。まあいや、もしかすると考えてたのかもしれないですけど、まあ、結局うまくいかないっていうか、まあ、それやるよりか成功してて確実に絶対的に面白いパワフルサクセスモードっていう完成形があるので、それを引っ張ってきてどう馬に適応するかっていったところで、まあほぼ完璧ですね。パワプロでもっとパワプロサクセスモードは自分を育てちゃうのでキャラを育てないんで、サポートカードで出てくるキャラはいっぱい、そっちの方のキャラがあるんですけど、そいつらは育てられないっていうジレンマがあるんで、でその辺のパワープロを馬に置き換える、でキャラクターへの愛情みたいなところを、より深くプレイ中感じさせるにはどうすればいいのかっていう分析をした結果の答えが全部ぶち込まれてるっていう感じなんで、まあ、それは面白いに決まってるよ。パワープロのサクセスモード だけで面白いに、その不満を全部解消してるんだから、それは面白くないわけがないっていうたところの徹底ぶりが本当に素晴らしいと思います。
あ、じゃあもう企画の時の試行錯誤が凄まじかったっていうの
だと思いますけどね。それでたどり着く答えだと思いますけどね。 パワプロ全般、まあ、パクリって言い方があのなんか言い方悪いですけど、悪いことじゃ全然なくて、で定番、うん、ゲームシステムって基本あの特許でも著作権もないですから
はい、はい、
そこのアイデアを使ってよりいいものにブラッシュアップしていく、それずっとゲーム業界がやってきたことなので、
うん、
それを突き詰めたっていうのは本当になかなかできることじゃないんで、どうしてもねあの軽率とか決断する人たちは、うん、安易な側替えかなんか発明をしろのどっちかしか言わないんで、
うん、身につまされる話ですかねとか言って
ノーコメントですね
ノーコメントですね、はい、承知しました。でもやっぱり最初のアニメとか見た時にやっぱつきにくかったんですよ、僕。馬をネタにしたアイドルアニメっていう感じで、でも真髄は全然違いますよね、今
スポコンです。
だから普通に、ね、アイドルアニメとかそんなに関心ない僕でも見られるっていうんですか。
まあアイドルアニメもスポコン要素あるじゃないですか。で大体評価が高かったアイドルアニメって、まあ、部活スポコンものみたいなものじゃないですか、一種の。
そうですね、はい。
だからそういう意味で言うと正しいアイドルアニメでもあったんだと思いますけどね。
ただ馬だとね、勝った負けたっていうのが明快ですよね。アイドルだとなんか勝ってんだか負けてんだかよくわからないっていうのが
あったりするんで。そうですね、まあなんかコンテストの優勝とかそういう感じでシナリオは構成してるんでしょうけど、まあその演技の良し悪しをは話の中では決まってるけど、見てる方はそれに納得するかどうかは別問題っていうすごい演技をしましたって脚本で書けばいいけど、それを実際にこう映像にした時に本当に勝ち負けがはっきりするほどの差をつけられるかって言われるとね、片方は描かないみたいなことをしたりするわけじゃないですか。そうするとまあやっぱり納得感がないっていうか、そこまでね感情移入はできないよねって言った時に、ウマ娘だとねシンプルに勝ち負けがちゃんとあるので分かりやすいですよね。本当スポーツにのっとったスポコンやってるから、うん、それは面白いですよっていう。
だからいい意味でシビアですよね。勝ち負けがはっきりしてるからドラマも作りやすいし。
そうですね、まあそもそもそのドラマ自体も原作っていう言い方を、そろそろなんか言い方を決めてほしいんですけど、原作がしっかりしてるというか、原作の時点で抜群に泣ける話だったりドラマ性があったり、それを元にしてるんだから、うん、そりゃ面白いですよっていう。
元ネタっていうんですかね。
そうですね、
原案っていうんですか。
原案っていうのは元ネタっていうんだか、はい、原作っていうんだか、うん、まあ敬意を馬娘チームに敬意を表して原作って言いたいですけどね、僕は
そうで、馬娘のねエピソードもいっぱいありますけど、ちょっと気になるエピソードをウィキペディアとかで検索するとやっぱわーって出てきますよね、その元の馬のエピソード
っていうか。そうですね、本当に、はい、それも非常にその元ネタになってる、まあ、IP っていうか競馬とその擬人化 IP 派生コンテンツの理想的な関係ですよね、うん、興味を持って、まあ、検索汚染がとかいう問題はなくはないですけど、まあ、それで興味を示して元の元ネタになったもの、はい、モチーフになったものとかのは何だろうって興味を引くっていうのは、まあ、本当にいいことだと思うんですよね、相乗効果っていう意味でね。
うん、そうですよね。でちなみにアイドル要素っていうのはおまけ的な感じになってしまいましたけど、そのアイドル要素でくっついてるファンって何割ぐらいいると思います？
どんどん比率減ってってるんじゃないですか、そのパーセントの、まあ、人数は増えてるとは思うんですけど、
はい、
まあ、初期の頃は多分そっちがメインだったと思うんですよ。8、9割とかが、うん、そのまあ声優とかアイドル要素がメインで入ってきたと思うんですけど、はい、でアニメの1期があり2期がありゲームがありってなるに従ってアイドル要素以外ゲームが面白いからとか、まあ、馬が好きだからとか、あんまりそのアイドル要素を重視しないお客さんがガンガン増えてって、今はだいぶ比率小さいんじゃないですかね、うん、でしばらくすると今度逆にそうやって興味なくついてきた人たちが、とはいえゲーム内で遊び尽くしたりしちゃうと、もうコンテンツが、追加コンテンツがなくなってくるので、今度徐々にまたアイドル要素、まあ、あのキャラソンとかそっちの方にまたにじみ出てきて比率が戻ってくみたいな、そういうこう対流をしていくんじゃないかなって気がしますけど。
すごい理想的な流れですよね。
いや本当に理想的だと思います。ここまでうまくいってるものは、まあまあ外側でいろいろこうあの 大手が参加してないとか一部出てほしい馬が絶対に出そうもないとかそういう問題はあるんでしょうけど、うん、まあ、それだってもしかするとこれだけこういい効果が出てくるとその落ちたいと変わる可能性だってないわけはないだろうし、
う
ん、
そうですね、
なんか、はい、うん、すごく理想的に回ってるなっていう気がしますね、うん、これでまあコロナがね本当にないタイミングでこれがヒットしてたら多分競馬場の客層がまた変わったりとか、うんうん、そっちのさらにお金の流れが変わったりしてさらにもっとこう理想的に回ったんでしょうけど、うん、まあ惜しむらくはコロナですねっていうぐらい完璧に回ってるんじゃないですかね、
うんうん、そうですよね、まあ、声優ライブもなかなかできない状況ですからね。
そうですね、競馬場もまあ入場人数制限かかってるんで、
はい、
10万人とかね入るこうダービーとか見られないし体感できないわけですからね、今のこう馬娘からあれに 入った人たちは、
うん、
ちょっとねもったいないですよね。
やっぱ競馬場って異空間じゃないですか、
うん、
行くとあの歓声とかうわーもうすごいですし、行ったら人生変わる瞬間かもしれないですよね。
綺麗事、まあスポーツとしての綺麗事の部分と全然綺麗事じゃないのが本当に同居してる恐ろしい場所ですからね、あそこは。
まあそう、お金儲けとか、
お金儲けとか人生かけてる人もいれば本当に格差も上から下まで、上の方のあのガラス張りの部屋にいる人たちと下の方のこう馬券握りしめてる人たちではもう資本主義を象徴してるような上と下の差もあるし
そうですね、
ほんとあそこは、うん、なんか一種の異空間ですよね、
うん、ただ馬娘って今大変ブレイクしてますけど、一回ちょっと遅延になった、遅延というか少しね開発が遅れてるとかどうなっちゃうんだろうっていう時があったと思うんですけど、その時はどう思ってました？いやそれでもいけるはずだ、あもう馬娘ダメなんじゃないかとか、
情報がなさすぎて何とも言えなかったですけど、まあサイレさんだったのでプリコネの実績があったので、
うんうん、
で我慢し続けてたから、まあもう諦めるとかもう出ないとかそういう感じには思ってはいなかったですけど、う
ん、あ
ただ内情がよくわからなかったのでね、
うんうん、そうですね、僕は何かの原因ではもうゲームは出せないんだろうなって勝手に想像してたんですよ、うん、漫画展開とかでいろいろやってましたけど、ゲームっていうのは、まあ、権利的なものなのか、なんかもう決定的な原因があるのかなっていう感じで、
まあ一期のアニメが流せた時点で、はい、まあゲームもいずれは出るだろうっていうふうには、
うんうん、
まあ、それで権利周りはねアニメもダメでしょうから、当然ゲームダメだったら、
うんうんうんうん、
なんでそれは出るだろうなとは思ってはいましたけどね、まあ、あとは、うん、最初始めた時のねメインのプロデューサーが途中で辞めたりとかしてるので、
そうですね、はい、
それでまあこの手のコンテンツやっぱりプロデューサーの頭のおかしさがある種大事じゃないですか、
うんうんうん、
そこのドライブしていく人がこう行くだろうと思われてた人がいなくなって、で立て直せるのかなって、うん、そこまでして出したいと思う人がどれだけ残ってるのかなっていう心配はちょっとしましたけどね、うん、
ただ蓋を開けてみたらものすごいことになってるっていう感じですよね。そうですね、
まあ本当にだから、まあ、ゲームやれば皆さんわかると思いますけど、競馬馬への愛情情熱がある人たちが本当に中心にいて、その人たちの情熱でドライブしきったんだろうなっていう感じですよね、
うんうん、そうですよね、やっぱ熱量高いと伝ってきますよね。
いやほんと伝わってきますね。それがなかったらここまでもっとゲームファンに叩かれてたんじゃないですかね、うん、
そうでしょうね。あの去年のコンテンツ業界の一番のトピックって鬼滅の刃だと思うんですけど、
はい、
今年は馬娘になりそうかなって今思ってるんですけどね。
まあただこうマイナーメジャーと、
はい、
メジャーまでたどり着いたのを比べてもしょうがないかなっていう。
あ、
馬娘がマイナーメジャーからこうキャズム越えて出ていけるかどうかはさすがに怪しいと思いますよ
なるほど。そっかそっか。情報番組で馬娘って、まあ、まだ取り上げられるレベルではないですね、確かに。
まあ、取り上げられたとしてもやっぱりこうターゲット層が狭いんで、
あ、
やっぱマイナーメジャーがメジャーに行くためにはやっぱりもう、あの、前提条件としてこう全年齢対象ぐらいな幅がないと結構きついかな、うんうん、まあ、あと男女比も含めてって考え、まあ、あとは国内海外みたいな差も含めて考えると、うん、まあ、結構厳しいと思いますけどね、スタート時点で。
競馬ってとこがボトルネックになるかもしれない
ですね。競馬プラスその擬人化コンテンツっていうもの の、 こうあの需要具合が多分日本突出して、日本まあギリアジアぐらいまでが突出している ので、北米とかヨーロッパとか擬人化コンテンツっていうものをこうがね、そこまでこう需要できる能力が高くないと思うんで、そこは結構きついと思いますけどね。
ただ一方でコンテンツそのものの売り上げって凄まじいことになってますよね。
マイナーメジャーでトップ取るとメジャーに匹敵するか超えるこうマネタイズができてしまうっていったことは、それはそれですごいことですよね、うん、本当に。
そうそうね。あとちなみにさっき全年齢っていう話が出ましたけど、競馬って何歳から競馬のチケット買えるんでしたっけ。
あれ18じゃないですか。
あ、18じゃないですか。あ、じゃあ高校生が買おうとすると怒られちゃう。
卒業すれば大丈夫だった気が。
あ、まあ、そういう意味ではやっぱり競馬ってちょっと小中高の人が入って行きにくいかなっていう。
なんか接点が少ないですよね、どうしても。
うん、
まあ、けど分かんないですよ、で間口は広がるかもしれないですよ、うん、馬娘中高生ぐらいの男子オタクとかも絶対やってると思うんで。
うん、
で馬娘やって、でとはいえまだね全国放送競馬番組あるじゃないですか、一応日曜日とか、
はいはい、うん、
見出すみたいな流れで接点は増える、うんうん、ギャンブルはやらないけど競馬マーケットは広がる可能性はなくはないかな。
まあ、競馬業界にとってもいいことですね、それは。
そうですね、まあ、その人たち成長して馬券買ってくれるようになればね、うん、
競馬業界とサイゲームスさんもいい関係で。
まあどうなんですかね、まだ完全に雪解けしてる感じはしないですけどね、 JRA がそこまで協力的には見えないんで。
ああ、ただこの売り上げが凄まじいことになってるから、少しはでも競馬業界にもロイヤリティみたいなの言ってんのかな。言ってないの。
言ってないと思いますけどね。で僕個人的には中央競馬は別にいいんですよ、儲かって。もうまあ儲かってるってほど全てが、まあ僕も詳しいわけじゃないんで全てが順風満帆とは思わないですけど、もっとやばいのは地方競馬なんで、
うん、
地方競馬にもちょっとお金がこのね馬娘ブームのお金が少し回ってこう健全な環境になってくんないかなっていうところはめっちゃ思いますけどね、
うん、まあ、そういう仕組みも作れると社会的意義が出てくるかもしれないですね、うん、馬娘も。
それはねやった方がいいですよ、スマホ業界、スマホゲーム業界はちょっとね CSR を甘く見すぎですよ。あのめちゃめちゃ稼いでる、まあ外れも大きいんだからっていう理屈は分かりますけど、はい、それは業界の理屈で一般人外から見てる人のにそんな理屈は通用しないので、あのそこは本当にあのパチンコパチスロ業界をもっと見習うべきですよ。
里見さんを見習うべきだ。
里見さんというか里のダイヤモンドアニメ出てましたね。そして今日この収録してる今日からサポートカードで出ますね、里のダイヤモンドと北さんブラック。
里見会長はご存知ですかね、この辺は。
まあけどオッケーしてるからなんか知ってるんじゃないですか、わかんないですけど。
あ、でもなんでうちの会社でもこういうゲーム出せねえんだみたいな感じになったりして。
まあジュニアは言ってるかもしれないですね。
そうかもしれないです。ちょっと危ない話になりつつありますけど、
ね、めっちゃ危ないでしょこんな話。
いやいや あ、そうだ、そういえば「ウマ娘」って最終的にはどれぐらいのレベルのコンテンツになりそうですかね。アイマスクラスの市場規模が作れるのか、どんぐらいいくんだろうなっていうのが興味津々なんです
よ。まあ今後次第じゃないかと思うんですけど、僕さっきちょろっと言った地方競馬とか含めて、こうもうちょっとこう、はい、地に足がついた感じで、
うんうんうん、
広げていくような感じになれば10年20年持つかもしれないですね。
ちゃんと草の根まで根付けば、
そうですね、
これはもう息が長いってことですね。
今はもう本当に若干スタートダッシュ決めたいファン層がゲームでジャブジャブお金を使ってるっていったところなので、うんうん、まあ、それが一巡した後が本当に IP としての力が、集金力というかが試されるところではあるとは思うの で、うん、でそこで下手にこう今の稼ぎのイメージ、まあ、規模がでかいんで、その売り上げのトップラインを追うようなことを下手に安易にしちゃうと、擦れちゃうと思いますけどね、そこはなんか、まあ、言われるじゃないですか、ちょっと売り上げがアプリのランキング、まあ、FGO なんかちょっとそれで叩かれまくってると思いますけど更新が少ないと売り上げが落ちる、でオワコンだみたいなことを言われるんですけど、まあだからといって即こう廃課金、まあ今でもウマ娘だいぶ廃課金仕様だとは思いますが、その、はい、数字を目標にしてしまってトップライン維持しなきゃそういうこと言われる会社的にもみたいなところになるんじゃなくて、本当に IP としてこう、うん、長いスパンで考えたときにどこまで擦っていいのか今のタイミングでとか、そういう長期プランがちゃんと立てられれば、うんうん、いい感じでいくんじゃないかなとは思うんですけどね。その辺はもう本当、会社の体質的なところによる部分が大きいかもしれないですね、
そうですね。バンタイさんとかだとその辺手慣れてますけど、サイゲームスさんがどこまでこう、
そうですね、もう会社の歴史自体がねまだそこまで長くないですからね。
まあでも期待しましょうという感じですよね。
そうですね、ぜひあのシンデレラグレーの映像化まではやってほしいですね
ぜひね、サイゲームズ勤めてる人もこのラジオ聞いてるかもしれないですよ。
ぜひシンデレラグレーの映像化とそれで笠松地方競馬の盛り上げをぜひよろしくお願いします
よろし
といういやオグリキャップ信者から、信者というかまあファンなのでオグリ大好きなので、はい、よろしくお願いしますというお願いです
はい、わかりました、ありがとうございます。というところで今回はウマ娘プリティダービーについてトークをしました。また番組への質問や感想などがありましたらぜひお便りをお送りください。お便りの送り先はポッドキャストの概要欄に記載してあります。ではまた次回お会いしましょう。